中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、前回告知をした通り、
はい、
初の中村事務所での、中村事務所、中村圭介事務所、
中村圭介事務所ですね、
はい、
はい、
ようこそでの、はい、初めて参りましたですね。ちゃんとテーマカラーの黄色が
そうですね、
はい、ちょっとずつ靴で汚れてる感じがいいですね。
そうそうそう、使っていくと、
使っていくと
一応洗えるやつ
だ洗えるやつなんだ、はい、
はい、
はい、ということで公開収録という形になります。公開収録結構やってますよね、もうね。
そうですね、はい、3回目
で、はい、で、まあ、ちょっとおさらいをしておくと、はい、最初どこでやりましたっけ。反対側か、反対側、公民館、
反対側が先でしたかね、若狭の前、
若狭と反対側でやりまして、うん、反対側最初ですね。
反対側最初です。
で、あの時にはいわゆるお年寄りの福祉の話とか、うん、独居の話とかっていうテーマ で、ね、うん、若狭もちょっと重くて、貧困、いわゆる特に子どもの貧困の話と民生委員の方とやるっていうことで、かなり ね重たいテーマだったんですけど、今日も取りようによってはとても重たいテーマで、うんうん、今日は中村事務所で初めてやるということで、首里のことをやろうと、
うん、
ね、あんたが若さと来ましたので、そこでじゃあ首里の話をしましょうということで、結構テーマは悩んだんです。中でそうだな、交通問題っていうところは結構あって、まあ、そこをですね、今前回ゲストで出ていただいた中里さんですね、うん、はい、と一緒にこの前話をして、もう一つないかないだろうっていうことで、やっぱり買い物の話をしたいと思って、うん、いわゆる買い物難民ですね、はい、っていう話をしたいと思いまして、これをテーマに選びました、うん、はい、一応定義なんですけど、
はい、
まあ、そんなに定義って言うと後で、あのゲストの方に聞こうと思いますけど、今のところの私のところの定義は、近くにお店がないでくて、まあ歩いて行きづらい、あるいは車がないからハイバルのイオンに行きにくいとかみたいな、その辺かなと思ってんで、まあそのあたりは少しはっきりさせていこうかな、そういう人たちのことを言うのかと思っています。うちの大中町の近くにも、あのいつもこのカートを押してですね、どこだ、あそこ鳥堀寺町かな、この A コープ首里コープにね、うん、行くか、あのおばさんがいて、あの会うたび応援したりしてるんですけどこの前ちょっと足を怪我してしまって、あのリハビリをしながらっていう中で、ちょっと僕の中ではその意識があるわけですね、うん、あれ大変だなと思って、うん、往復1時間以上かかるという感じで行って、そこら辺がまあ一つの身近な課題意識なんですよ、うん、
はい、
はい、中村さんどこで買い物してるんですか。
私はまあ近所が
寺町は便利なんだね、
すごく便利、うん、この事務所から徒歩圏内で、はい、まあ
竜王もあるし、
竜王兼比で、はい、まあ、A コープもあれば JA のコープもありますし、
だから駅周りっていうとか石峰の方に今重心が移ってるから、
そうですね、あの車である程度駐車スペースまで確保できるエリアが、うん、まあ、この辺りだったんでしょうね。
そうですね、うん、ここの人は困んないと、だから我々のようなもっと古い首里ですかね、池畑とか回しとか大中町とか、うん、遠野倉もそうかな、コンビニもあるけど、うん、この辺りがしんどいのかなって勝手に思っているということでございます、うん、
はい、
でゲストをお招きしておりまして、はい、お一人はですね、あの大中町、ね、今話にも上がってる、私も大中なんですけどの自治会長の余木さんに来ていただいております。音響大丈夫ですか。はい、余木さんどうも、
こんばんは、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
あのマイク電源入ってますか。
はい、大丈夫、
はい、
入ってます。
与儀さんには、まあ、もうご無理を言いましてですね、はいはい、いつもお世話になっておりまして高校の先輩でもありますので、はい、まあまあ僕はこき使われる方なんですけど、はい、今日はこき使う、はい、
どうぞ勝手に使ってください、
はい、ということで来ていただいております。今日よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、
はい、もう一人ですね、一時は外話題にもなった共同売店今ももちろんね継続的にやってると思います。共同売店ファンクラブの牧さんに来ていただいております。
こんばんは、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、どっちからいきましょうかね。あ、牧さんからいきます。今まず買い物難民ってどういうものですかという話ですね。
はい、
はい、ちょっと私が今行ったその近くのおばさんの歩いてコープまで行かないといけないみたいな話とか、その車がないとここに行けないとかっていう話とかっていうので、買い物難民ってなんか定義みたいなものあるんですか？
いろんな定義があるんですけど、
はい、
で経済産業省が行っていたり、農林水産省が行っていたり、
そうなんですね、
はい、うん、農林水産省なんかはフードアクセス問題という言い方をしていたり、うん、
農林水産省だからね、
はい、特に今食料品アクセスですね、っていう意味で、はい、そういう言い方をしていたり、うんうん、経済産業省が買い物弱者っていう言い方をしていて、う
ん、なるほど、
大体そのうちからその買い物うん、日用的なもの必要なもの、それから特に食料ですね、
はい、
生鮮食料品なんかを買う店までの距離と、うん、それからその交通手段があるかどうかということで、うんうんうん、日常のそういう食料品とか必要なものを手に入れづらい、うん、人たちがどれぐらいいるかという。
なるほど、じゃあ距離と交通手段という意味では前段の言ってることはまあまあ合ってるっていうことなんですね、はいはい、ただ農水省はフードアクセスっていうのは他はどうでもいいんです
ね、食料がね、はいはい、テーマなので。
なるほど、
はいはい、特にでもやっぱり問題になるのは食料、特に生鮮食料品なんか特にね、本当に生きる上でね、
必要ですもん ね、
ね、
うんうん、そうか、じゃあその議論ってことで何かありますか、中村さん。
そうですね、まあ、買い物難民っていうとかなり厳しい表現だなという気はしていたので、うん、はい、まあ、買い物弱者っていうと、まあ、ちょっと前向きだなと思うんですけど、
そうですか、僕弱者の方が厳しいなと思って
そこら辺でどうなんですかね、うん、まあ、なんか決まりがあってこうなっていったのか、
買い物難民という言葉の方が先に、うん、
市民権を得たね、
はい、うん、市民権というか誰かが言い出して、
誰かが言い出して、
2006年10年ちょっと前にその買い物難民という本を出された、
うんうんうん、
方がいらして、
はい、
北海道 の大学の先生で杉田先生という方が、うんうんうん、買い物難民という本を書かれて、はい、でその前から買い物難民という言い方はあちこちでされてたようなんですけど、うんうんうん、この本で一気に全国的にこの問題が、
はい、ね、
認知されるようにな
って顕在化したんですね、
はいはい、で難民という言い方が差別的だっていう、
確かに、
はい、受け取り方もやっぱりされるので、うん、お役所的には買い物弱者という言い方を、うんうんうん、するようになっているようですが、その杉田先生って私もお会いしたことあるんですけど、
はい、
やっぱりそのインパクトがなければここまで難民っていうちょっときつい表現だけど、うんうん、そういう表現がないとやっぱここまでこの問題の大きさが、うん、認知されなかっただろうということで、杉田先生自体はまだずっと買い物難民という言い方をあえてしているという、うんう
んうん、確かにね、この言葉があるから市民権得るってよくある話ですもんね、
はい、うん、買い物に行けないっていうことだけ考えると、はい、まあ、本当ライフラインがないというか、
うん、
手に入らない状況ですから、まあ、かなり相当しんどい状況ではありますからね、
はい、
それをまあ知っていただきたかったということなんでしょうね。
なるほど、それで今日はですね、まあ、ラジオなんですけど公開収録ということで少々プロジェクターなど準備をしておりまして、まあまあ私が喋って解説をしながら話をしたいなと思う資料がございます。1962年のですね、いわゆる今龍丹通りと言っている地域です。はい、まあ首里はちょっといわゆる3交差点が3つあって、 旧首里といいましょうか、鳥堀、まさしく今ここにあるここ寺ですけど、鳥堀の交差点、義母交差点、あと山側の三叉路ですね、まあ、あそこも交差点ですね、あれを結んだところがいわゆる旧首里地域という重点地域と言われているところの、おそらくですね、これ地図なんですけど、おそらく広告案件で作られたその地域の地図ですね、1件1000円とかみたいな形で看板にしますよっていうタイプのものだったんじゃないかなと思って、ほぼ網羅されているものが出てきまして、それ自体 の、 イベントでの使用許諾をちょっといただきました。はい、でこの絵をもとにですね、大学生と一緒に業種別の地図みたいなのを作っているんですね、はい、そこをちょっと見ていただきたいなと思うんですけど、はい、これをカウントしているものがございます。はい、もう結構一目瞭然でですね、この地域のみですね、今の三角に結んだその首里地域の両側、右側左側における商業施設というか、うん、まあ、病院とかも含むんですけど、なんと商店売店で86、はい、で病院が8で、うん、美容室はねそんなに減らないんですよね、26、うん、で装飾品あれですね、宝石店とか、うん、多分時計屋さんも入るのかな、はい、これが25店舗で、食品販売っていうのはおそらく卸だとか何か専門のものが入ってるのかなと思われます。はい、でそれがさらに20ですよ。で食堂喫茶店で21で、公共施設サービス業がまあ20いくつかあって、あと販売っていうのはちょっと後で見てみないとわからないんですけど、おそらく自転車屋さんとかね、はい、そういういわゆる商店とは違うものとか、あと工場とか製造っていうものもありまして、その辺がですね、まあ、一つカウントされてる、まあ、数えるって大事だなと思っていて、そうですね、うん、はい、数えられたものがあります。1962年なのでちょうど55年前ですね、うん、はい、まだスーパーマーケットっていうのがない時代だと思います、うん、はい、で、はい、与儀さんちょっとマイク持っていただいて、少し先に与儀さんからお話聞きたいんですけど、はい、1962年っておいくつですか？
1966年に10代になりましたので、はい、高校1年生か、15、6。
なるほど、15、6の頃ですね、はい、だとすると相当覚えている感じでしょうかね。
覚えているつもりです。はい、だいたいこの地図がね、はい、1966年に大学に入った当時とほぼ同じですね。
はい、ああ、そうですか。
ほとんど変わってないと思います。
近いんですね、はいはい。琉球大学もありますね。ありますね。こうやって。はい。で、大学のそばには食堂があって、はい、食堂はやっぱ大学のそば多いんですよ。
多いですね。はい、
やっぱり大学を中心とした町が できつつあったというか、完成したというか、そういう感じはとてもしますね。
ありますね、うん、まず琉球大学があって、そこ山側の方に首里高等学校があって、はい、城西小学校、首里中と、はい、いわゆる文化期だったもんですから、うんうんうん、それに関連したですね、はい、お店屋さんっていうのが随分あったと思います、
はい、
でなおかつ琉大の場合には、はい、あれだ、あの当時だったら1000名ぐらいの学生がいましたかね、 1年生か4年生までは。ですから一大学生町で、はい、生徒さんの学生の需要に応じるようなお店と、それから下宿屋さん、うん、曲がり屋さん、
たくさんありましたね。
たくさんありました、たくさんありました、はい、
ね、私同じ大中なんですけど、近所にそういう大学生が住んでいるお家がたくさんあったのを覚えてます。よく遊んでもらいました、はい、子供の頃、はい、なるほど。じゃあそういう特徴が学生街としての特徴と、それに合わせた商売っていうのがあったってことですね、
は
い、
そうですね、
はい、あとやっぱり当時はまだ材木店とか木工所とかがあったり、靴屋さんが多いんですよ。
靴屋さんも多いですね。それから本屋さん、靴屋さん、うん、それから洋裁屋さん、
はい、
こういうのも結構この通りに複数件ありましたので。
そうですね、ここにもあります、中央青果店というような 靴屋さん、はい、この当時の業態はあれですか、いわゆる多少作っていたっていうことなんですか、それともあの仕入れて売ってたっていう感じですか。
基本的にはね、靴はオーダーする方が多かったと思います。
なるほど。
それから既製服の販売、既製靴のね、はい、それからオーダーした靴ですので、うん、あのそこの方は革だったんですよ。
あ、
で、
ね、
当時の道は悪いですから、はい、そこの方がすり減ってくるわけですね、はい、そうするとそれを取り替えると、
メンテナンス、
メンテナンス
と、うん、じゃあ製革っていうのは合ってるんです ね、はい、
合ってますね。
実際作って売っていて、はい、メンテナンスもしていたと、
はい、
そういうところだったんですね。
で店先で店主さんが靴をねこう直してるのが、トンカチトンカチで直してるのが
見れたんですよ。なるほどね。
靴型 の、 あの T 字型の靴型の金物がありましたね、はい、それに靴を入れて、
うんうん、
で鋲を打つわけです、
うんうんうんうん、
で打った後今度はあのカッターできれいに合わせてカッティしていくと。
なるほどね。そうか。じゃあそういう現場は与儀さんのこの覚えてるちょ、まあ、
そうですね、ね
記憶の中で結構で、
ね、あります。1年生から大学の頃まで見てましたね、
うんうん、なるほどね。あと特徴があるなと思ってのはですね、あ、病院とか変わらないんですね意外と。
病院も、ね、
いわゆる花城内科とか今もありますもんね、
はいはい、花城内科でしょ、はい、それからね、竜胆通りに、
はい、
与儀医院、千葉歯科、
あ、この辺ですよね、はい、与儀医院、千葉歯科、この辺りですよね。
そうしましてね、あと今度は山川町の方、池畑町の方に、
はい、
これはね稲福病院でしたかな、
うんうんうん、
向こうですかね、
ね、
これですね、はい、稲福
病院ですね、いいんですね、
はい、
それから山川の方に玄華さんという外科。
そうか、そう考えると変わらないというか病院もちょっと多いですね、です身近なところが、は
い、
すみません、ちょっと認識が違っていたな、はいはい、
でなおかつその当時は皆さんの往診やっていただきましたので、
往診ね、はいはい、
結構そういう意味では便利だったと思いますよ。
なるほどなるほど。
医療面ではね。
そうかそうか、じゃあ医療のその部分っていうのはあるんだ、
はい
はい、あと特徴としては今もうゼロ軒になったと思うんですけど、20年ぐらい前で最後一軒あったんですけど、お風呂屋さんですね、うん、
はいはいはい、
はい、ここ山川の泉湯、うん、新泉湯ってなってますね、はいはい、泉湯とかこれは池畑ですかね、千代湯って書いてますけど、
あ、これはね池畑の、はい、あれです、湯道橋のそばにあったと思いますね、
はい、のそばですね、はい、
千代湯ですか、
千代湯って書いて、
いや千歳湯、
千歳湯、千歳、あ、はい、本当だ、
サイです、
本当だ、千歳湯ですね、はい、千歳湯、
千歳湯
で、あと私の記憶だとこの辺りに恵比寿湯ってとこあって、これはね僕中学の頃なんか首里中学の合宿の時に入りに行きました。社会科見学みたいな、その時点でもう他ここと泉湯しかなかったので、あと赤谷にも赤谷湯というところがありまして、
それから東野倉町と義母町の間に若葉湯、
若葉湯、あのチンスコ屋さんの
そうですそうです
ところですよね、あそこも、
ね、もう少しまだこちらですね、
はい、
であれから下がってって、あら、
そうね、あ、乗ってないのもありますね、こうやって見ると、
ね、あ
の内側の、多分この辺だと思うんですけど、はいはいはい、この辺っていうとラジオで分かんないね、はい、あの赤平の方ですよね、はい、あったと思うんですけど、
でこれもですね、うん、結構あのあれです、留大生、琉球大学の生徒さんが使うのが多かったですね、
はいはい、あ、なるほど、あ、じゃあお風呂がない下宿とかもあったってことなんですね、
は
い
は
い、
それと一般的に家庭ではですね、あのいわゆる内湯って風呂場がなかったんですよ、
うんうんうん、
だからそれぞれ皆銭湯に行くと、はい、多分2日に一遍か3日に一遍か行ったと思いますね、
うんうんうん、
で普段は各家庭に大体井戸がありますから、井戸水で浴びると、
はい、
いうのやってました ね、 ね、
井戸水で浴びたりするんだ、はいはいはい、そういうこともあったんですね、
そうです、
はい、与儀さん子供の頃はそういう感じだったんですか。
ね、私が子供の頃はアルミの大きなタレがあって、
はい、
それにガラスをかぶせて、
うん、
火の光で太陽の光でやるんですよ、はいはいはい、で朝やるともう夕方には多分ね、37、8度
お湯になって
40度近くなってましたので、
ぬるいけど、まあ、お湯にはなってると
ですね、はい、
温室効果系ですね。
そういうことです。
なるほど。ガラス通して。
まあ、確かに今でも親子なんです。
うん。あ、それは当たり前だったんですか。
普通の家庭ではだって当たり前だと思いますね。
あ、そうなんですね、うん、もうちょっと前からお風呂はあった印象がありましたけど、はい、そうでもなかったですね。で
それだけでやっぱり十分に温まります、うん、汚れも落ちませんから、
はい、
まあ、少なくとも週に一遍ぐらいはこの銭湯に行って、うん、ゴシゴシやってたという記憶がありますね。
なるほどね、はい、でじゃあ、まあ、普及によってお風呂も、まあお風呂屋さんも、はい、まあ、役割を終えたというそういうことなんですね。割と山川の方とかの泉とかは僕が高校生の頃まではあったという記憶があります。
あれもね、あの私立高等学校の部活の生徒が帰り際に浴びると、
なるほど、
はい、いうのも結構あったと思いますね。
なるほどね、はい。商店だけでちょっとここまでは話をしたいんですけど、色分けをしたものがあって、はい、こういう風になっております。もうおそらくですね、買い物難民って言葉は当時は絶対ないであろう分布です。89店舗あってですね、はい、それぞれが、
まあ、徒歩で十分買い物できます、
ね、いや徒歩全部5分以内じゃないですか。
そう
です
、うん、
5分以内にむしろ2軒か3軒あるためですね。
あります。だからそういうお店があって、はい、よくあの共存できてたなと。
そうですね、
ですよね、
あのそれだけ購買欲が、まあ、必要だったんですね、
うん、必要だった、まあ、ありますね。例えば、まあ、私の母は一昨年、103歳で亡くなったんだけど、
はい、
小さい頃お使いはですね、
うん、
まず野菜はこの商店にねと、果物はこの商店にねと、
はい、
お醤油はこっちよという感じでいわゆるシェアリングしてたんですよ。
なるほど。これは意図して経営とかも鑑みてっていうことですか。
多分ね、あのお店やってる方の気持ちになって、うん、それぞれ分散して買うと。
なるほどね。
ということで、はい、特定のお店を平均するっていうのはですね、うん、あまりなかったですね。でこれは我が家だけじゃなくて他のところでもやりますし、はい、例えば私は知るの遠野倉に住んでたんですけど、
遠野倉ですね、
この辺ですけどね、
はい、
まあ、この辺です。でまず基本的な近くのお店屋さんであって、
はい、
でそれを超えて、うん、遠くのお店屋さんに行くっていうのは、
うん、
よっぽどそのお店に例えばお豆腐屋に行ってなかったらしょうがないから次の店だという感じで、
うん、
基本的には近くのお店屋さんでやると、
うん、
だから近くのお店屋さんは余木さんのところは週に3遍豆腐を買うからってことで3遍、うん、例えば月水券だったら大体揃えられてると、
はい、
もしくは取り置きがあったと。
なるほど、ね、
いうような記憶がありますね。
3軒で揃うっていう、はいはい、そういう感じなんですね、
はいはい、
そうか、ちょっと時間もないんですけど、品揃えってどんな感じだったか覚えてますか。何がまず
先ほどのね、あの商店が映って、絨毯等も映ってくださいますか。
はい、
大通りのね、もう少し、西遠野から販売店ってありますでしょ、
はい、
こちらはねお米屋さんが
お米屋さんだったんですね、
はい、うん、でお米を中心にして他の商品を揃えていらっしゃると、はい、で今度はずっと並べて、仲良し商店こちらは野菜が主で、
うんうん、
その他の商品を揃えていると。でお迎えにね、
はい、
仲良し商店がずっと後に、お店屋さんが宮城商店ですね。
宮城商店ありますね。
こちらは、うん、果物とかなんかがですね。
なるほど。
豊富だと。
そうか。一応商店の名前だけどやっぱり得意分野があったっていう感じ。
あの多分これは推測ですよ。
推測。はい。
仲良し商店さんが先にできちゃって、
うんうん、
次の商店さんが作るときには、はい、やはりそこに配慮して、
うん、
100% あのブッキングするようなものは避けると。う
ん、なるほどね。
はい。いう感じがありましたね。で私の記憶では宮城さんが、
うん、
宮城商店さんが一番遅かったんだけど、こちらはもう基本的にはあの果物さんが主にあった、主にあったと。
そうか、
いう感じでお店作る時にもあのこの方言で言う地球という内に、
はい、
遠慮して、うん、ある程度あのダブらないようにと。
なるほどね。
でなおかつ多分値段競争なんかやらなかったと思うんですよ、
うんうん、そうかそうか、そこに配慮があってちゃんと参入したっていう感じだった、
はいはいはい、っていう感じがありましたね。
なるほど、
はい、これはあの初期の頃ですよ。だんだんだんだん復帰が近くなって、ね、生活がそれぞれ 厳しくはないんだけど、うん、ちょっと小銭を貯めたくなると、うん、少し欲が出てきますのでね、うん、このあたりは少しは変わってきたと思いますけど、うん、
この後ね、
基本的にはだいたいそういう配慮はやってましたね。
なるほど、ありがとうございます、全然中村さん時間足りないですね。
そうですね
、はい、いえいえ全然、ね、すごく面白い話で、はい、まあ、これで1回後半に移っていこうかなと思いますが、今のところ中村さん何かありますか？
いや、もうただただ驚きというか、はい、こんなに今と違うその雰囲気だったんだなっていうのが今分かったので、
はい、
まあ、次回もすごい楽しみだな。
そうですね、次回ちょっと牧さん中心に
話してい
こうかなと思います。ということでお時間でございます。一旦お別れです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。